皆さんこんにちは。新刊ラジオ第497回5月8日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんはこのゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。ね、旅行に行かれた方もいらっしゃるんじゃないですかね。あ、僕ですか。僕はですねゴールデンウィーク中、と言いますかですね撮ってますね、まさに今、ゴールデンウィーク中、収録してます矢島雅宏です。というわけでね、今回紹介しますのはまさに主人公が長旅をしているお話です。主人公はねドイツに旅をしているんですけれども、このね長旅をした理由が、ちょっとね変わっているというか少し悲しい理由なんですね。なぜ主人公はドイツに旅に出たのか、その辺も含めて聞いていきましょう。というわけで参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております天野作一著雲と海の溶け合うところという本です。こちらのね小説の作品です。著者の天野さんはもともと新聞記者さんのようなんですけども、今回ね作家としてはこれがデビュー作品となるそうです。主人公は相馬博久という、とある商社にね勤続30年にもなる課長さんで、彼はある日、突然ですね急性難聴という病に侵されて、その療養のためドイツへ目的のない旅に出るというのが、この物語の始まりとなりますね。主人公が勤続30年の課長さん、まあ、日本人だということもあってですね、まあ、ラジオをお聞きの皆さんの中には結構社会人多いと思いますので、こんな感じだろうなって境遇がね、こう理解できる人いるんじゃないでしょうか。では早速この物語の冒頭をドラマでご紹介いたします。今回はねドラマというよりも語りを聞くようなね作品になっておりますので、ぜひぜひ聞いてみてください。どうぞ。
穏やかな日差しが辺りを包み込んでいる。川沿いに整然と並んでいる栗の木が葉を落としていなければ冬だということを忘れてしまいそうだ。人の往来はまばらだ。それにもかかわらずアジア人ばかり目に入る。周辺の商店の看板に目を投げかけなければ旅先のドイツにいることを認識できないほどだ。せっかく海外にいるのに日本での日常を思い浮かべてしまう。私は音のない世界にいた。厳密に言うとかすかには聞こえる。集中すればかろうじてコミュニケーションが図れる。ただそうすると30分もしないうちに頭痛に襲われ七転八倒することになる。急性のストレス性難聴という診断だった。回復までには 1,2 ヶ月かかるらしい。その診断が下されるのとほぼ同時に勤めている商事会社から勤続30年の特典が与えられた。連続40日休暇だ。いつの間にか自分の影が先ほどより左にずれていた。午後になったのかと思いつつ駅の方に歩みを進めるとちょうど日だまりにカフェがあった。暖かい日にもかかわらず冬というだけで誰も外の席ではコーヒーを飲んでいなかった。南向きに席を取るとすぐ後に子供を抱いた若いアジア人の女性が隣の席に座った。男性は椅子を子供の横に寄せて3人とも南向きに並ぶように座った。ポケットからタバコを出し子供がいることを思い至り席を立った。幸い風下で一テーブル離れた席にも日が差していた。気遣いを察知した男性が何度もお礼を言ってくれていた。口の動きからしてソーリーを繰り返していたのだろう。言葉の代わりに小さく会釈して笑顔を返した。日だまりはまるで舞台の一場面のように三人を浮き上がらせていた。どこかで見た光景だと思った。私の家族なのか。それなら自分がこの家族を見ていてはおかしい。そうだ。石塚正光の家族だ。そう思うことにした。 正光の家族が団らんしているところは見たことがないが、そう思いたかった。正光も背が高い男だった。幼なじみで親友の正光は、18年前に2歳の子供を残して、スキルス性の胃がんでこの世を去っていた。そう、正光にもこういう時間があったはずだ。男性は買い物でも行くのか、カバンから財布を出して駅の方に向かった。女性はパンをナイフで小口に切って、フォークで刺して上手に子供に食べさせていた。動作するたびに小首をかしげる。その動作をよく知っているという思いに駆られたが、誰だったかは思い出せなかった。口にパンが入ると天使のような笑顔で椅子の上で跳ねた。柔らかそうな栗色の髪、透き通るような真っ白な肌の子供を見ていると、現実ではない光景にさえ思えた。私が興味深く見ていることに気づいた母親と思われる女性は、目を細めて笑みを送ってくれた。やはり誰かに似ている。だが20代の女性に心当たりはなかった。そう考えているうちに、私の表情が曇っていたのか、女性から笑顔が消えた。私は慌てて会釈をして笑みを送り返した。男性が切符を手に帰ってきた。ドイツ鉄道の切符は航空券よりも少し大きいので、遠目にもすぐわかる。私が母子をじっと凝視していることに気づいていたのか、子供は好きですかと聞いてきた。少し照れくさそうに話しかけてくるのが正光そっくりで、所作もどことなく似ていた。妙な親近感を持った。私は言葉の代わりに笑顔で首を何度か縦に振ると、男性は子供を抱き上げて微笑みながら私の膝の上に置いた。
Hello, kiss me.
子供は満面の笑顔で英語で話した。口がはっきりとそう動いた。やはりドイツ人ではないらしい。私は立ち上がり、子供の両脇に手を入れて抱き上げ、子供の頬にキスをして男性に返した。おそらく子供は大きな声を出して喜んでいるのだろう。顔はくしゃくしゃになっていた。その間に女性が支払いを済ませたのか、3人は駅に向かった。男性より女性は35、6センチくらい低く、日本ではあまり見かけない段差のあるカップルだった。その姿を見ながら正光を思い出していた。なんだよ急に。基本的にはいつでも辞められるよ。
よし、会社を一緒に作ろう。来年くらいにロンドンでどうだ。お前もバルセロナに作れ。すごい釉薬が完成しそうなんだ。釜の温度が1300度なくても高度が保てるんだ。もうイギリス、ドイツ、スペインの買い手もついている。完成したら仮契約をすぐにしていいという会社もあるんだぞ。だからそう簡単にはダメにならない。ヨーロッパをフランスで線引きして、北を俺、南をお前でどうだ。
なんで南が俺なの。
お前はバルセロナが一番好きだって言っていただろう。オフィスから海を眺めることのできる街がいいって言っていたじゃないか。
憧れと現実は別だろう。でも嘘っぽい理由だな。なんで日本じゃないの。
いや、実は結婚を約束した恋人がいる。報告しようにも、俺が日本にいるときはお前がタイやインドネシアに行っていたから、つい言いそびれていたけどな。去年イギリス本社の研究所で知り合った。ドイツ人だよ。
親子の姿を見て幸福感を感じていた自分が、瞬時に正光のことも思い出す。ほんの数分の間に 感情が激しく振幅しすぎる。別の病気も併発したのではないかと陰鬱になった。同時に旅行代理店でドイツを勧められて、何の抵抗もなく決めた自分が理解できた。正光を追っていたのだ。しばらくすると、目前に女性が一人立っていた。先ほどは子供ばかり見ていたのでわからなかったが、色白で端正な顔立ちで、子供を産んだとは思えないほど細身な体型は冬着にまとわれていてもわかった。何か言っているようだが、疲労困憊しているから体は耳に力を与えることはなかった。無理に話すと精神的な苦痛になる。ポケットから手帳を取り出して、今は耳が聞こえませんと英文で書いた。女性に、日本人ですかと英文で問いかけられ、首を縦に振った。女性は日本語で書き始めた。
お一人の旅ですか、それともお仕事？
一人旅です。もちろん観光旅行です。
どのくらいいらっしゃるんですか？
あと18日のつもりです。
珍しいですね、日本人で、しかも年配の方が長い旅行なんて。素敵です。
ええ、特別休暇です。ストレス性の急性難聴になったものですから、思い切ってきました。
ストレスが解消されるような癒しの旅になるとよろしいですね。耳が解放に向かわれるよう心よりお祈りいたします。
ありがとうございます。お子さんすごく可愛いですね。抱っこさせていただき感謝です。ご一緒に行かれなかったのですね。
今日が最後の日だったのです。
失礼、悲しいことを言わせてしまいました。
いえいえ、あの子は可愛かったので本当に悲しいし寂しいですが、仕方ないのです。
お察しいたします。
半年も一緒にいれば本当に情が移りますね。
半年ということは、この女性の子供ではない。子供はどう見ても1歳は過ぎているはずだ。迂闊なことを聞けないとなると筆談も面倒になってきた。大事な家族と別れた日の女性の心境はおおよその想像はつく。何か慰めの言葉が必要だ。しかし、人を慰める旅ではない、そう自分に言い聞かせた。少し疲れましたのでホテルに帰ります。
どちらのホテルですか？といってもこの町には駅前の春ホテルしかないですね。私も同じホテルです。ご一緒いたしましょう。大丈夫ですか？救急車を呼びましょうか？大変、誰か救急車を。大丈夫ですか？
雲と海の溶け合うところ、天野作一著、講談社より定価1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。突然倒れてしまったこの主人公の広久さんなんですけども、この後一体どうなってしまうんでしょうか。ぜひね、続きはご自身の目でご確認ください。ちょっと感想なんですけれども、今回ディレクターがですね、よくドラマを担当するディレクターなんですけどもね、とてもですね、この天野作一さん、作家としてのデビュー作と思えないくらい文章が綺麗で、もう引きつけられるものがあるなと大変気に入っていたようです。主人公を通してね、こう自分の心まで癒されるようなね、本当に旅行した気分になれる素敵な一冊だと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。